Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。2022年が始まりました。リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。今日は1月4日第58回目の放送です。福原由美子のここから元気になるラジオスタートです。良いお正月でしたでしょうか。今週は新春スペシャル、九州のお伊勢さんと呼ばれるパワースポット的な伊野神社のエネルギーが詰まったズーム収録でお届けします。福岡市に隣接する久山町在住の癒しどころテフテフの小川あゆみさんです。波乱万丈な人生を送ってきて、それでも8年前から田舎暮らしを満喫しながら夢を叶えているお話はきっと皆さん一歩踏み出す勇気をもらえると思います。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。1月は夢を叶える鍼灸師福原由美子が2022年体大開運の秘密をお届けします。皆さんは手帳持ち歩く派ですか？私はですね、年末にさくらさんっていう方の幸せを形にするクラウンダイアリーセミナーに行ってきました。運気する内容がいっぱいだったので、ちょっと今日は皆さんにシェアしたいと思います。手帳を書く、この書くということはですね、このできる人の話し方の著者ケビン・ホーガン氏によりますと、手帳書く人 3% の人の収入は書かない人 97% の人の総合計だったそうなんですね。夢は書くと叶うと言いますから、ぜひですね、皆さん新春の今年叶えたい目標などを手帳に書く、紙に書くといったことをお勧めします。その書き方なんですが、横に書くんじゃなくてね、縦、願い事は縦に書くということをねお話ししてくださいました。でここにそのクラウン手帳っていうのがあるんですけれども、でね、おすすめはね、一番最初の白い硬いところのね表紙にぜひ今年の目標、目的、理念、スローガンなどを書くと、潜在意識に落とし込んで叶いやすくなるということです。そしてですね、ラッキーモチーフというのを教えてもらいましたよ。今年2022年のラッキーモチーフは虹。 未来への幸運を呼び込むという意味があるそうです。そして鍵、新しい世界の扉を開く。靴、一歩踏み出す勇気とチャンスをもらえます。そしてね、この手帳の後ろにはね、このダイヤが、ダイヤですね、アーガイルダイヤといって、このダイヤ柄がこう前面に印刷してあるんですが、これは気を浄化したい時に使うマークだそうです。上へ伸びてより豊かな人生へという意味があるそうですね。そして運を上げたい方におすすめなのが運動。ぜひ今年の習慣にしてみてください。運は動より生ず、運を動かすと書きますね、漢字でね。なのでより流れに乗りたいという方は気流を良くすること。気の流れは体に流れてますから、気分よく過ごす。そしておすすめは深呼吸、ドローインという方法をぜひね、ネットで検索してぽっこりお腹引き締め、ぜひ役立ててみてください。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。懐かしいシンディーローパーでトゥルーカラーズ。実はズーム収録でゲスト様をお招きしております。なんと福岡県からですね、小川あゆみさん、癒しどころテフテフの代表でいらっしゃいます。あゆみさん、こんにちは。
こんにちは、テフテフのあゆみです。アンさんと呼んでください。
アンさん、
はい、
あーさん、かわいいお名前ですね、あーさん。
もう今まで子供の時、ニックネームがあんちゃんだったんです。で、大人になったらちょっと大人っぽくしたかったので、あんちゃんがあんさんになりました。
あーさん、あんさん。あんさん。はい。今日は、なんと福岡県の、粕屋郡というところからね、甲子園と中継しているんですけれども、あゆみさん、粕屋郡ってどんなところですか？
粕屋郡は、久山町というところに私住んでるんですけど、
はい、
福岡市に隣接している割には、
うん、
とても田舎があってですね、人口約9000人
ぐらい。はい、人口が約9000人ぐらいなんですね。
その中でも一番、うん、山奥の、山のふもとに住んでます。
おー、ということは山に囲まれて暮らしてる。
山に、だから、まあどちらかというと里山風景の中にあって、うん、九州のお伊勢さんと呼ばれる伊能天正皇太神宮という神社がのすぐそばに住んでるので、
はい、
ここ8年ぐらいはなるべく毎日お参りに行きたいなと思って今日もお参りに行ってきました。
あ、そうですか。九州のお伊勢さんってすごい素敵ですね。
本当に素敵なとこです。ちっちゃな神社なんですけど。
はい。
行けば、
はい、
うん。空気が凛としてます。
わあ、そうですか。うん、その、お伊勢さんに日々こう守られるというような久山町で、テフテフさんはどんな活動をされてるんでしょうか？
普段は癒しどころで、離れの2階でお店をしてるので、うん、そこで足で体全身を踏む整体とか、足裏の足つぼマッサージ、
うん、
とか、よもぎ虫とか、まあ、なるべく自然療法に近いような癒しどころをしてます。はい、あと、その大好きな神社が大好きすぎて、毎月1日、9時から12時に、うん、お茶のおもてなしというボランティア活動をやりだして8年になります、う
ん、8年
はい。で、お参りに行けない人のためになるべく参拝者の方が楽しめるように、
うん、
千人の館という書いて千館という名前のフェイスブックもしているので、多分その日その日の神社の様子が楽しめると思います。
あ、それはフェイスブックでその様子がわかるんですね。
うん、今日もアップしてます。
あ、そうなんですね。千漢字の千に館って書くんですね。
漢字漢数字の千の人、千人、千人の館で千人館。
千人館、
はい。
おお、なるほど。
はい、
あゆみさん、あ、じゃあ、あんさん、
はい、
その癒しどころテフテフは始まって、はい、まあ、8年ということなんですけど、
はい、
もともとそのやっぱりそういう自然の中で癒しっていうものに興味があったんですか？
実はですね、全くなかったんです。
本当。
どういうこと？私のアンさんの人生は波乱万丈なんですけど。
聞かせてください。
娘が、あ、まずですね、まずは両親にとって とても親不孝な娘だったんですよ。
うん、
大反対の結婚を押し切ったものの、娘が1歳になる前に離婚しちゃいました。
あら、まあ、
で、だからもうシングルマザーで娘をもう一生懸命育てて、
うん、
まあ、その間とても特に技術というものを持ってなかったから、
うんうん、
子育てしながらもすごい波乱万丈で超貧乏暮らしがあったんですよ。
ほうほう。
で、もう娘におやつもあげれない、どうしよう、あ、パン屋さんのパンの耳ただやーんと思って、
うん、
パンの耳をあげておやつにしの、
うんうん、
半分は、あ、じゃあ今からこれ持って池で白鳥に餌やりに行こうとか、
うんうん、
そんな苦しいも意外と楽しいシングルマザーを過ごして、で、やっと娘が、
はい、
社会人になる前に、
うん、
あ、そろそろ私の好きなことしたいな、娘ももう子育て卒業するしと思ったところに、今までの人生は自分のしたいことではなかった、
はい、
でも何をしていいかわからないっていうのを20年ぐらい悩んでて、
20年、
ある日 頭にボーンって直感で、私香り好きやんと思ったのが、それからそう紐を手繰り寄せるように探したのが、結局人を癒す、体をほぐす道にたどり着いて現在に至るです。
なるほど、そのインスピレーションがバーンと来ちゃったんですね。
バーンって来ちゃいました。
わあ、その時ってどうだったですか？バーンと来た時にはどんな感じだったんですか？
あ、私香りが好きやん、ちょっとアロマオイルの勉強でもしよっかなと思って、そこからいろんな学校をな探して、ね、で私相当田舎者なんですけど、東京とか行きらんしと思いつつ、うんうん、結局選んだのが表参道の超おしゃれなところにある、
は
い、あるアロマセラピーの学校に行って。
それ東京ですよね、表参道。
そうそう、東京
から東京に行ったんです
よ。
行動力ありません。
私もこんなとこ行きらんしとか、5ヶ月間、毎月1週間滞在して、5ヶ月で卒業したんですけど、最初の月は会社に有給休暇を取って、
うん、
母が倒れました。で、嘘をついて、言ったんですけど、毎月毎月嘘はつけないな、これはもう仕方ない、会社を辞めようと思って辞めちゃいました。
なるほど。そこからはどういうふうに歩んでこられたんですか？
で、結局はこのまま大丈夫かなっていう不安はかなりあったんですけど、
あ、そ
うですね、でも私が会社を辞めずに60になった時のことを想像したら、
うんうん、
60になった時に何か新しいことをやろうと思っても、
うん、
きっと私多分しきらんかもしれんと思って、
うんうん、
やっぱり今の思ったチャンスはラストチャンスと思って、うん、今しかないと思って、それからもう相当がむしゃらに勉強もするし、
うん、
親の反対も押し切るし、
うんうん
うん、でお金はそこをつくし、で親に泣きつきたくないし、でもうとにかくがむしゃらにここ8年ぐらいやってきて、
うん、
で1年前にもうそろそろ会社勤めしながらもお店やったんですよ、
はい、
でいつかお客さん増えたら会社辞めればいいしと思ってたら、なかなかそれもないままのいいチャンスが巡ってきて、1年前に父が具合が悪くなったんですよ。
父が、お父さんが具合悪くなった。
はい。もともと母は14年ぐらい脳梗塞で介護してるんですよ。
あ、そうですか。
うん。で、だから、あ、介護が2倍になってしまう。これはやばい。父に、ね、お父さん、私が会社辞めたらさ、
うんうん、
お父さんのお世話ができるっちゃけど、うんうん、会社辞めたらいいと思わんって言ったら、うんうん、それがいいって言われて、
結構、じゃあお父様
は、そこで父の大きいをもらって、はい、もう私会社辞めて反対せずに、やったーラッキーと思って、でちょうど年明けて春頃には父も元気になって、で5月に、
はい、
4月に会社を辞めて、5月から、
はい、
テフテフオンリーでスタートしました。
ということは、この2021年というのは大きな転機の年だったと思うんですけれども、Facebook でね、ポポーという、ね、果物を、
はい、
ね、はい、見つけたのがきっかけで今回のラジオ収録になったんですが、そのお父様が育てられたそのポポーの農園、お父様はそう、はい、大事に育ててこられたんでしょうね。
そうなんです。そのポポーも父が大体果物を育てるのが趣味だったんですよ。
趣味だったんですね。
うん、で、10年前に、とあるところから通信販売でポポの苗を買って、はあ、父が山を、ちっちゃな山の一部を所有してるから、そこに植えてたんですよ、うん、
はい。
で、それから5年かかったんですけど、
はい、
実がなりました。で、父がそのポポを食べたら、
うん、
これはめちゃくちゃ美味しいから、
うん、
ポポは、ちょうど中に柿の種ぐらいの大きさの種が入ってて、で食べたポポの残ったその種を父が、種は全部捨てるなと言われて
貴重だ、
はい、でそれを父が一個一個また苗木にしたいということで、ポポーが最初多分 3,4 本の苗木だったと思うんですけど、それから実は今80本ぐらいに増えて
80本あるんですか、あのポポーの木
は、うん、だから種から育てたポポーがそのくらいに増えて、やっと今年が5年目で、
はい、
ポポーがやっと実がなって、でその頃には父がちょっと体調も悪くなって山までは行けないので、うんうん、ポポーの下がさてこれどうしましょうで、でそれで困り果てて、あこれは売ろうっていうことになって、うん、妹のパン屋さんとかに売ったり、お友達にフェイスブックでご紹介して買いたい人いませんかで、それが、うんうん、なんと兵庫県の由美子さんのとこまで、
そうなんですよ、
たどり着いたんです。
そうなんですよ、なんと公園にも本当にその送るっていうのも初だったというね。
そうなんです。
いやもうね、私もポポっていう果物知らなかったんですけど、
うんうん、
これは私もあの初めてのがすごい好きなもんで、あのバナナとマンゴーの掛け合わせたの味ですよね。
もともとはポポは北米原産のバンレイシカっていうグループにある果物なんですけど、これがあの農薬とか全く使わなくても、
うん、
あの病気にならなくて育つから安心安全の果物だし、
それは
食べ物の表現としては森のカスタードクリームというくらいに、うん、すっごい濃厚で、
そうそうそう、ね、本当に濃厚ですよね。
そうそう、で最近でもちょっと道の駅とかでも増え、うん、見かけるようにはなったんですけど、なかなか
ない、なかなかね、関西ではないと思いますよ、う
ん、あそうですか、
うん、いやーこれ本当になんかぜひ来年なんかお客様とかにも差し上げたんですけど、あまた食べたいとか、そういうお声をいただいてるんで、どうなんですか、ポポは来年というかその収穫時期はじゃあ春ぐらいですか。
収穫はだいたい9月ぐらいだったんですけど、今年あたりくらいからちょっと温暖化の影響なのか、8月のお盆過ぎぐらいからは多分また来年もなると思います。
本当ですか、
うん、じゃあで今年は40本の木ぐらいからなりだして、来年少しずつも増えるのかな、多分今年よりはたくさんなるんじゃないかなという予想です。なのでまた2月ぐらいからお世話をしたり、
うんうん、
草刈り機で草刈ったり、
あ、
うん、そういうのは、うん、これからどんどんお世話が増えてきます、うん
ね、お世話があって美味しい果物がなるということで、来年だいたい8月ぐらいにじゃあまたポポがちょっと出るかもしれないということで、はい、ちょっとまたね Facebook とかでちょっとチェックしてみたいと思いますが、
うん、はい、
さあ癒しどころテフテフさん、なんか他にもなんかいろんな活動をしているということなんですけど、
はい、だいたい私興味があることが多いのでやりだしたら、はい、まあ、どっちかって言ったら有言実行というか向こう知らずというなのか、
好奇心旺盛ですね。
そうなんです。で私の生活自体がもう田舎暮らし、
うん、
であるもので暮らそうっていうのが自然となってしまって、はい、だから毎日飲んでるお茶も野草茶といって、うん、ドクダミスギナ、あのビワの葉っぱヨモギとか、
うん、
赤目ガシワとかいろんな生活の中で育ってる父の山の中で育ってる植物が野草茶になって、今毎日飲んでるお茶はそれ、
うん、
で、
はいはい、
ちょっと今お休みしてますけどお味噌も手前味噌で、旬の野菜は畑からちょっとだけなんですけど、はい、そういう生活をしながら、
うん、
お店が癒しどころなんですけど、お客さんから、
うん、
このままマッサージしたら寝て帰りたいっちゃけどって言われて、それがまあちょっとヒントになって、そうやね、うち離れが2階の上に3階もあるし、
3階もあるんです
か、3階 2LDK で空き家なんですよ。
わ、広いですね。
だか だからあ、そしたらそこをお宿にしよっかなと思って、
はい、
からしながら私の生活のご飯の天然酵母のパンを出すようなもう一組限定の宿屋を来年末か再来年の 春頃、ちょうど桜の満開の頃に、
うん、
までには夢を実現したいなっていう予定があります。
なんか自然と人とをつなぐっていう感じですね。
そうなんですね。田舎だから5月の中旬ぐらいからはホタルも出るし、ラッキーだったら夜に鹿の鳴き声も聞こえるし、
鹿の鳴き声、
うん、そんなところで普段の忙しい生活から離れて、時計もないテレビもないそんなお宿で、もう心身ともにゆっくり過ごしてもらえるようなお宿ができたらいいなと思ってます。
それはもう癒しどころテフテフリトリートって感じですね。
ですね。はい。
あ、なんかもう聞いてるだけで今なんか私もう癒された気分になっておりますけれども、本当に、それもアンさん普段の生活そのままが味わえるというところで、なんて言うんでしょう、うん。本当に作られたものではないって感じがしました。
あるものだけで生活してる感じです。
素晴らしい。アンさん、そういう自然の中にいると、日々、そのアンさんが健康でね、人を癒すには自分が健康。というところで、どんな健康法をアンさん何か一つリスナーの皆さんに紹介していただけませんか？
多分、一番ストレスが怖いかなと思ってるので、くよくよしない。もしくよくをしたり落ち込んでも、
うん、
次の日にはリセットできるように、翌日にはそれを持ち越さない。
なるほど。それが究極の健康法ということで、うん、もう本当に大自然の、はい、そのテフテフさんのアンさんに会うだけで、そのストレスって飛んでいきそうなんですけれども、アンさん、はい、他に何か米ぬか回路もなんか手作りでやってるっていうことなんですけど、それはどのようにしたら手に入るのでしょうか？
これはですね、私が少しずつチクチクやってるんですけど、日々に、できてる玄米を精米してるから、その米ぬかとかを中に入れたものを自分で作ってます。
はい、あ、なるほど。
はい、それをインスタ、フェイスブックでアップします。
わかりました。ということは、もう本当にアンさんのお宿に行きたい、癒されたい、お茶が欲しい、米ぬか回路が欲しい、そんな方は、インスタグラム、か、はい、Facebook で、
はい、
アクセスしたら、アンさん、
情報
がいろいろと教えていただけるということですね。
はい。
はい。では、最後にアンさん。
はい。
リスナーの皆様に何か一言メッセージをお願いします。
はい。では、福岡のすごく田舎の久山っていうところで住んでる私です。できれば人大好きだから、私からみんなに元気を与えたいので、いつか、福岡へ、キンシャーイ。
キンシャーイ。ありがとうございました、アンさん。
ありがとうございました。
はい。今日は、福岡県の、癒しどころテフテフの小川あゆみさんこと、アンさんとのお時間でした。
ありがとうございました。
FM ギグ。福原由美子のここから元気になるラジオ。
風にさ
アンさんと呼んでくださいと気さくな博多弁混じりの、トーク楽しかったですね。苦労を楽しむ楽天的思考で一人の娘様の子育てをもう全部楽しんだアンさん、その娘さんももうすぐママになるそうです。ママになるアンさんを応援したいと思います。最後にですね、ラッキーカラーをお伝えして終わりたいと思います。今年はですね、アメジストブルーステージアップしてスペシャルな存在に、そしてコーラルピンク、豊かな縁を引き寄せるということですので、私はバスタオルをアメジストブルーに今年はしてみました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。それでは今日も元気でお過ごしください。
大空に届くように明日の